青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。寒い日々が続いていますが、暦の上では春、そして天気の良い風のある日は、なんだか花粉も飛び始めているのか、例のあの症状に悩まされ始めている今日この頃、良い香りを奥ゆかしく漂わせていたロウバイも、花の時期は終わりに近づいていて、もうそろそろ尋常下でしょうか。受験生のいるご家庭では、最後の追い込みの最中でしょうか。皆様、いかがお過ごしですか？まあ、いろいろではありますが、今日も元気に、青い空の向こうにスタートです。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。番組では、コメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にある、メッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定！インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノベリスト。前回に引き続き、最近出会った作家さんを紹介したいと思います。今日の作家さんは五道めぐみさんです。っていうか、ちょっと読み方がわからなくて、漢字で後ろのお堂で五道さん、愛が美しいと書きます。なのでめぐみさんではなくてまなみさんかもしれないし、まあ、えみさんかもしれなくて、というのもこちらのペンネームは小説用に新しく作ったペンネームらしくて、ナローサイトでユーザーネームのところをポチッとすると別のお名前が出てくるんです。なので多分小説を読む方向けに新しく作られたペンネームだと思うので、本当はその元々のユーザーネームでお知らせするといいんですけど、ご本人のご希望がどうかちょっとわからないので、こちらのお名前で紹介させていただきました。というのもお話が面白くて、そのうちの一つがですね、ランキングに載っていたので、そのランキングから入ったのでこのお名前で出会ったのです。なのでこちらのお名前で紹介させていただきます。作家さんのお名前のところでクリックすると、その本当の登録されている方のナローサイトでのユーザーネームが出てくるんです。そちらもちょっとおしゃれで可愛らしいなとは思うんですけれども、まあ、でもどちらがご本人の希望かわからないのでこちらのペンテームの方で紹介させていただきます。もしこの読み方が違っているようだったらお知らせください。ご存知の方は。どの作品も面白くて、短編もたくさんあって充実しております。その中でもおすすめなのが、婚約破棄？はい喜んでと即答したら心の声が見える、冷酷宰相に面白いと即答されて結婚することになりました、です。長い題名なんですが、まああれですね、ナローサイトではよくあることなのでお約束と思って読んでいただけたと思います。この作品はラブコメで、主人公は転生者の女性です。ではいつものように作者による紹介文を。鉄血宰相マクシムスは心の声が見える魔眼のせいで人間不信だった。そんな彼のもとに婚約破棄された悪役令嬢エルビーダが挨拶に来る。表向きは完璧な淑女、
しかし内心は、わあ、顔面が強すぎる、歩くルーブル美術館。激務で疲れた宰相は、その裏表のない俗っぽい心の声に爆笑し、癒され、即座に政略結婚の申し出を承諾。内心がだだ漏れと知らずに、破滅回避に必死な令状と、すべてを見通して溺愛する宰相の、すれ違い、ラブコメ&ザマー劇。という紹介文なんですが、この作品は長めの短編ですので、ネタバレにならないように、ちょっとだけ、エルヴィーラと鉄血宰相マクシムスの政略結婚が決まる場面を音読させていただきますね。王宮の一室で、マクシムス・フォン・ヘルドルフは、たまりにたまった決裁書類の山に、無表情でペンを走らせていた。茶番だな。先ほどの断罪劇の報告書を読み、マクシムスは冷ややかにつぶやく。王太子の愚行、男爵令嬢の浅知恵、すべてお見通しだったが、激務で疲弊しきった彼にとって、王家の市場のもつれに付き合う暇はなかった。マクシムスには秘密があった。彼の右目には他人の心の声が見えてしまう。呪いとも言える魔眼が宿っていた。幼少期から人々の口先だけの称賛と内心の嫉妬や悪意にさらされ続けた彼は、他人に一切の期待をせず、心を閉ざすことで鉄血宰相と呼ばれる今の地位に上り詰めた。普段は魔力を込めたメガネでその能力を制御している。また胃が痛くなってきた。激務と精神的疲労で魔眼の制御が弱まっているのを感じる。その時、侍従が来客を告げた。宰相閣下、レームブルク公爵令嬢エルヴィーラ様がお見えです。あの断罪劇の令嬢か。マクシムスは内心の億劫さを押し殺し、入室を許可した。現れたエルヴィーラは完璧だった。背筋は天に伸び、一糸乱れぬ所作で彼の前に進み出る。その顔に婚約破棄された令嬢の悲壮感は欠片もなかった。完璧なカーテーシーとともにその声が響いた。宰相閣下、エルヴィーラ・フォン・レームブルクにございます。その瞬間、
うわー、顔面が強すぎる、歩くルーヴィル美術館、これがラスボス。
は？マクシムスはペンを走らせる手を止めた。歩くルーヴル？なんだそれは。
エルヴィーラは神妙な顔で言葉を続ける。この度はご婚約の儀、慎んでお受けいたします。我が身に余る光栄に存じますわ。
光栄どころか今日しかないわ。ここで下手に動くと即死、宿女、私は完璧な宿女、息を吸って吐く、素数を数えて落ち着け。私、
マクシムスの右目から制御不能となったエルヴィーラの心の声がクリアな音声で流れ込んでくる。しかも他の誰とも違うテンションの高い俗っぽい声で、
息を吸って吐くのは普通だろう。
彼は自分がラスボスだの即死だのと言われていることよりも、この令嬢の表の完璧な淑女と内心の激しい突っ込みのあまりのギャップに意識を奪われていた。何年ぶりだろうか、この乾ききった心が面白いと感じたのは。
怖い、切れてる。
エルヴィーラは無言の宰相に内心パニックになりながら必死に完璧な笑顔を貼り付けていた。やがてマクシムスは書類の山から顔を上げた。その鉄仮面のような無表情は崩れないまま。しかしその瞳の奥にほんのかすかな愉悦を宿して、
よかろう、その縁談受けよう。
え？え？即答？
マクシムスの即答はエルヴィーラにとっても、この縁談を仲介した公爵にとっても予想外のものだった。こうして内心がダダ漏れだと知らずに破滅回避に必死な悪役令嬢と、その心の声が唯一の癒しとなった鉄血宰相の奇妙な政略結婚が成立したという感じで物語が展開していくのです。テンポの良い、小気味の良いエルヴィーラの心の声は
家中どこにいても BGM のように聞こえてきて、それにほだされていく最小閣下とエレビーラが織り出すハッピーラブコメディです。もう本当に面白かったです。もうこの面白さはね、ぜひ読んでみて味わってみていただけたらと思います。もう一つは日刊ランキングで見つけて最初に読んだ五道さんの作品、君との婚約を破棄だからの即答で了解です、ではおしのお亭様への課金に戻りますね。復縁を迫られても私の視界には尊い推ししか映らないので、失せてもらえますかです。こちらも作者による紹介文から。君との婚約は破棄だ。承知いたしました、慰謝料は不要です。
は？
卒業パーティーで婚約破棄された公爵令嬢クラリス、周囲は哀れむが、彼女の内心は歓喜で満ちていた。なぜなら彼女の前世は限界オタク、面倒な王太子と別れ、最推しである王帝アレクシュ様への推し活に専念できるからだ。悲劇のヒロイン？お断りです、私は推しの ATM になりたい。実家で祭壇を作り変装して聖地巡礼をするクラリス、復縁を迫るが塩対応で秒殺。しかし彼女の気功がアレクシス本人にバレたことから、面白い女だと気に入られてしまい、助けてください、私は今人生最大の解釈違いに直面しています、というわけで、こちらもギャグ満載の楽しいお話です。わあ、こちらも面白かったです。今日は五道めぐみさんを紹介させていただきました。キラキラノベリストでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください、よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
今日の話題、ひな祭りの話。3月3日はひな祭りなんですけれども、皆様のお家ではおひな様とか桃の花とかひなあられとか飾りますか？子供たちがまだちっちゃかった頃はおひな様出してました。双子が女の子だったので嬉しくてですね、私は子供の頃立ち雛しかなかったり、あと大きくなってからケースに入った五段飾りのおひな様とかは持っていたので飾っていましたが、箱のままトンって飾るようなものだったので、お友達の家に行くとね、こう段飾りのおひな様があったりするのが子供心に羨ましかったのもあって、娘たちが生まれた時に早速当玉というおひな様の問屋さんに行きまして、7段飾りを買いました。まあ双子だったので、親戚の方もいっぱいこうひな人形というか市松人形とかいろいろこうひな祭りに飾るおひな様の脇に置くようなのをたくさんこうくださったりしたので、まあ先にそちらをいただいていたので、それに合うようにというのもあったんですけれども、でも家が狭かったのもあって団地サイズの7段飾りのおひな様を購入しまして、でまあひな祭りが近づくと お雛様を飾って、ところがあれなんですね、こう、団地サイズでちっちゃいのでですね、お雛様に、烏帽子をかぶせたりとか、扇を持たせたりとか、こう、まあ、三人官女のいろんなね、こう、小物や、五人囃子の小物や、いろんなものを持たせるのが、とっても大変で、ちっちゃいのにしなければよかったとか、なんていうか、お代理様とお雛様だけのセットにすればよかったとか、いろいろ思ったのですが、でも、やっぱり、子供の頃憧れがあったせいで、やっぱり、子供たちが大きくなるまでの間、ずっと出し続けました。で、子供が1年生近くなってきて、自分たちでも、こう手伝ってくれるようになった時はもう嬉しくて、あれだったんですけれど、その後に生まれたのが男の子だったので、まあとにかく、いたずらで元気だったりして、それでも子供から守るように立つ場所を工夫したりとか、いろいろして、飾り続けました。そして、ひな壇に、ひなあられを飾ったりとか、四角にね、桃の花を生けたりとか、していたのですが、だんだん、共働きで忙しかったり、下の子たちも大きくなってきたりしたのもあってですね、出すのも、ちゃちゃっと出すようになっていき、まあ、それでもね、頑張って、出し続けてはいたのですが子供たちもさらに大きくなって、高校生とかなって社会人になると、もう子供も独立して家から出て行ったりして、私だけになっちゃったらお雛様全部出すのはちょっと億劫になってしまってで、お代理様とお雛様だけ玄関のところに飾ったりとかするようになったんですけれど、就職した息子たちが都心に一人で住むのは結構きつくなって家賃とか高いですから、家に帰ってきた時に一人暮らしの時飼い始めた子猫を連れて帰ってきたんです。で、この猫がですねいたずらなので、まあ、クリスマスツリーを飾れば、じゃれついて倒す。お雛様に至っては、もう、なんていうか、ちょっと、倒されたので、もう、倒れるとですね、壊れるっていうか、糊で固めてある、裾とかがちょっと、なんていうか、形が変わっちゃったりとか、あったので、もうお雛様出せなくなりましたね。そして、クリスマスツリーも出さなくなりましたね。そして、玄関のところに、お友達が退職した後、お花の先生になっていたので、お花を習うようになって、桃の花を、習ってきた通りに頑張って生きてたらですね、玄関に飛び乗ってですね、その桃の花をパンチして倒して、ひっくり返してしまったので、桃の花と何の花でしたかね。で、もう、ちょっとそれに凝りまして、玄関に桃の花とかも行けなくなったし、お雛様も飾らなくなってしまいました。まあ、そんなのでですね、子供が成人しても、まだ家にいる間とかは、おひな祭り一緒に祝おうって言って、帰ってきて、ちょっと簡単な手巻き寿司のパーティーとかしていたんですけれど、でも、まあ、その子猫が帰ってきてからは、まあ、ちょっとしたね、お食事を一緒にするパーティーとかは続けてはいたんですけれども、お雛様はもう出せなくなりましたね。皆さんのお宅ではいかがでしょうか。まあそうやってだんだんと変わっていくんだろうなと思いますけれども。でもまあ、お雛祭りが近づいてくると、やっぱりこうウキウキとする気持ちってやっぱり湧いてきますね。それは多分 街にもいろんな花が少しずつ咲き始めるようになるし、また定期的にね、月に2回お花が届くようなお花屋さんのサービスを契約しているので、お花も届くとだんだんこう春の花、ひな祭りの花っていうのが出てくるので、心の中は華やぐし、これから来る春に対する期待というのも膨らみますし、いいものですね。いくつになってもひな祭りはワクワクするものなんだろうなって思います。まあ今はにゃんこが2匹とワンコが1匹いるので、なかなかこうお雛様を飾るっていうこともこれからはないのかもしれないなと思いますけれども、まあどうなるんでしょうね。もう今は雅叙園も経営者が変わったりとかしてどうなるかわからないんですけど、10年ほど前に、もうちょっと前になるのかな、目黒の雅叙園の百段階段のところにハトバスのツアーで行ってきたことがありまして、その百段階段のところにずーっとこう登っていくといろんなお部屋があって、それぞれのお部屋に昔からのお雛様がたくさん飾られていて、で皆さんも機会があったらぜひ行ってみてご覧になったらいいんじゃないかなと思うんですけど、本当に昔のお雛様からいろいろ飾られておりましてですね、昔お姫様が見ていたかもしれないものとか、あと大金持ちの人が使ってたかもしれないものとか、まあ見事なひな壇がもういっぱいありましてですね、それはそれは豪勢なんですね。そしてそれぞれのおひな様をなんていうかな、見て育った子たちはもう多分この世にはいない、まあ、天国で幸福でいられるといいなと思うんですけれども、でもそういうなんていうかな、女の子たちの願いや思いや、その女の子たちを取り巻くその家族とか、まあ、ものによってはその進化の人たちの思いとか、いろんなものが詰まったお雛様なんだなーって思いながらそしてその傑作のその当代一だったものもあるんじゃないかなと思うんですけど、お雛様やその雛飾りに使われるいろんな飾り物ですね、そういうのを作られた職人の方たちの技術や職人の方たちの思いとか、すべてがそういうところにこもってるんだなーって思うと、何とも言えないこう感慨に浸ったのを思い出します。日本中の女の子たちのいろんな思いがこのひな祭りにはあるんだろうなーって思うと、本当にたくさんの女の子たちがこれから幸せな未来を歩めたらいいなって思うし、なんていうか今どんな思いをしている子たちもその先になんていうのかな、穏やかで幸せな未来があったらなって思います。今こう世間ではいろいろ政情の不安定さがあったりとか、まあ景気もいろいろだし、外国にはひな祭りとかないから、でもいろんな世界でいろんな子供たちが、いろんな女の子たちがいろんな思いでこの同じ時を生きているのかなって思うと、どこにいる子たちも幸せな未来が来たらいいなって思います。どうか神様がいるなら、どんな子も通りこぼすことなく、その子の幸せな未来をどうか導いてくださいってやっぱり思いますね。お雛様の話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネル。
パワープレイ、フラビオ・ジェロム、オン・ユア・サイド。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオ・ジェロム、オン・ユア・サイド。
ミュージックゼロチャンネル、
今日もお別れの時間が近づいてきてしまいました。春は刻一刻と進んでいき、もう少しすると春爛漫の季節になっていくんでしょうね。これから小中高校生の方は卒業式があったり、それから春休みが来て新学期の準備がというふうになるんだろうなと思いますが、まあ受験生の方はその結果次第でまた違う未来が、まあ来るし、そのご家族の皆さん方もなんというか子供たちの未来に向けてまた新たな一歩が始まっていくんだろうなと思います。まあでもどんなことがあっても時は進んでいくし、季節も進んでいくし、春は必ず訪れると思いますので、しっかりと元気に新しい希望を心の中にいつも抱き続けて歩いていけたらなと思います。まあ私も3月になると慌ただしかったり、4月に向けていろいろあったり、4月は4月でまたいろいろあるんだろうなぁと思うと、まあまあいろいろこの前言った死ぬまでにしたい100のこともまだ全然こう進んでいないしでもそのうちの一つやりたかったことをまた始める予定でございます。まだ前に言った、なんていうか、外国の名前を覚えるも、まだちょっとしか進んでいなくて、自分のこの頭の老化をちょっと、叱りつけたい気持ちもあるのでございますが、でも、頑張っています番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。番組へのコメントやメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。皆様にとっての今日も明日も、また素敵な日になっていきますように。この番組は、In Reality the Dream、Music Zero Channel の提供でお送りしました。